弁護団公開収録。ちなみに熊谷ヤバイラジオバージョンです。昔期待を込めて買った数々のゲームソフト、その思い出はずっと大切な宝物になっているだろう。しかし時としてその期待は裏切られ、悪しき思い出として残るもの、その名はクソゲー。そんなクソゲーは本当に悪なのか、いろいろな角度から調査分析し弁護させていただきます。そう、俺たちクソゲー。ありがとうございます。この番組は玩具自動販売機プランナー&ゲームセンター運営株式会社ロボット、障害も病気もテクノロジーで超えていくサンダーバード株式会社、緑市の B 級グルメの決定版岩宿のチャーシューや鉄馬&鉄姫食堂、エクスプレスザパッションイヤソウル、車のカスタムを楽しむならマックススピードカスタムズ、出版ウェブソフトをシームレスにビジネス展開株式会社チアソル、群馬地方の不動産はお任せくださいランドマーク不動産、高崎三里町で子供たちをつないで30年、ブックス長島、体が温まる本置いてありますふやふや堂、愛と平和と地球を守る陽面酒場なるぜ、懐かしのレトロ自販機稼働中一崎自販機食堂、そしてレトロゲーム常時100タイトル稼働中あの日のゲームがここにあるビデオゲームミュージアムロボット深谷店の協力でお送りいたします。やっぱ1日2本撮りきついっすね。ということで奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団、平成最後の、あ違う、これは熊谷ヤバイラジオ版で、あのあれだ、令和最初の、奥田軍団飛び出せクソゲー弁護団になります。で今回ですね、あの公開収録でお送りしたいと思うんですけども、今回ですねすごいゲストがお呼びできましたので、はい、紹介させていただきます。株式会社十万石福佐屋営業統括本部杉山智之さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。うんうん、
すごいですね、株式会社十万、十万石皆さんご存知ですか。
はい、
知ってる。
ありがとうございます。う
ん、ね、群馬の人たちにもこんなに認知されていると、
はい、
ね、うまい、うますぎる。
いや、ありがたいですね。はい、う
ん、で群馬ってでも大谷しかないんですよね。
そうですね、うん、群馬は昔大谷、まあ、これもどっちも大谷なんですが、はい、ラブ店、ありましたね。はい、
そうなんですか。
大田のラブ店にも入ってました。
あ、そうなんですか。
はい、あとベイシアの小島、
あ、
こちらの前にも、
はい、あったんですか。
ありましたね。
今でもイオンだけですよね。
今はあとは新井町の鳥船の向かいなんですが、
あ、
はい、
あるんですか。
こちらも 12、3年ぐらい前にできたのが。
あ、でも大田だけなんですね。
大田だけなんですよ。
まあ、そんな杉山さんに十万石の話も聞いていきたいんですけども、この番組はすいません、ゲームの番組なので、
はい、
ゲームの話をしていこうと思います。はい、じゃあ、今回のですねネタソフトは杉山さん何でございましょうか。
はい、キングスフィールドの PSP 版、アディショナル 1-2 ですね。
キングスフィールドアディショナル 1-2 PSP 版。
はい、
まあ、実はですねこの話を伺った時に、この番組って実は昔の8ビット16ビットゲーム機を中心にやってたんですよ。
はい、
でどうしようかなと思ったんですけども、この次世代機の話をするのは、ただ、熊谷ヤバイラジオ版を聞いてくださった皆さんは分かると思うんですけども、4月号がウィザードリーだったんですよね、ネタが。
はい、そうですね。う
ん、でなんか通じるものがあったなっていうのもあったのと、あと最初にも言ったんですが、令和最初の、
はい、
要するに時代が変わった最初の一発目なんで、じゃあここはあえて次世代機の PSP のネタをやっていこうじゃないかなとちょっと思ってね、今回これ、
はい、
うん、紹介していこうと思ったんですけども、さあこのキングスフィールド、
はい、
キングスフィールド自体はプレステ版で僕もやってたんですけども、はい、これ PSP 版。
そうですね、PSP 版。う
ん、まあ、キングスフィールドはあれですよね、リアルタイムでこう洞窟の中を探索していく、
そうですね、
アクションロールプレイングゲーム、
はい、
うん、のイメージはあったんですけども、
はい、
じゃあ PSP 版になると何がダメになったのかという、
そうですね、まず簡単に言うと、
はい、
キングスフィールドという名前のファミコン版ウィザードリー。
ウィザードリーなんですか。
ですね。
お、なんかまさに、
まさに、
まさに
そんな感じでした、
ね。あ、そうなんですか。
はい、
うん、なんかちょっと動画を見た感じだとあれですね、昔のキングスフィールドって自由に動けた感じがあるけど、
はい、
一歩一歩 歩進んでいくみたいな、
一歩一歩、そうですね、ブロック単位でカクカク動くって、もうファミコン時代の 3D ダンジョン、まさにウィザードリーですね、う
ん、あとなんか戦闘が、
そうですね、エンカウント方式になりまして、うん、ええ、で敵の常に正面、
はいはいはい、
まさにウィザードリーやってる感じでした。
じゃあ遠くに見えるとかじゃなくて、
あ、じゃないですね、もうバンと出てきてっていう、
あ、じゃあ普通の
ロールプレイング、
ロールプレイになってる、
うん、変わってない、
はい、じゃあ攻撃はでもアクションじゃないんですか。
アクションはアクションなんですが、はい、なかなか自由度が全くない。
あ、そうなんですか。
という、はい、そうですね。
でちなみに余談なんですけども、杉山さん、キングスフィールドシリーズはずっとやってる、
1から3までやりましたね。
やってるんですね、
はい、1はもう、うん、そうですね、大学1年生の本当に後期の試験終わって、ね、まあ、今はどうか分からないですが、あの名古屋の矢場町の朝日堂カメラさんで、はい、買いました。
なんかマニアックな一応あの名古屋にもあのリスナーいらっしゃいますんで、あ、
かなり、う
ん、
はい、
へ、
そこで買いましたね、
うん、あれ、でもキングスフィールドやるっていうことは、はい、杉山さん地味にマニアックな、
いや結構どうなのかなっていうんで、面白そうだなっていうんでやっぱり買って、うん、てしまいましたね、うん、
でもこれってその前回のやったウィザードリーと同じで、はい、とっつける人っていうのはすげえ面白い。
そうですね、
でも、
はい、
これダメだなってよく分かんないっていう人はもう本当にダメじゃないですか、うん、
はい、
うん、ということは杉山さんマニアック側にいるっていう。
いやこの PSB 版に関してはもう僕はダメな方です。
あ、なるほど、
はい、すいません、うん、申し訳ないんですが、
他にはなんか、あとだからアクションじゃないけどコマンド制ではないですよね。
コマンド制、
戦闘は、
まあ、ほとんどもうモーションがなくて、うん、まあ、本当単調な感じでしたね。もう、
あ、そうなんですか、
はい、
なんかちょっとこう動き回ってっていうのがなくなっているという。
ないです、全くなくなりましたね、う
ん、
もし
実はこの PSP 版、すいません僕はプレイしてないんで何がどうだかちょっと分かってないんですよ、
はい、
プレステ版はちょっと人を選ぶゲームだなっていうのは感じたんですけども、
そうですね、あれは本当に、う
ん、だからさらに PSP 版になるとこう人を選んでるのかなみたいな、
かなり選んじゃったかなと思います、ね、
はい、他にどういうところがちょっとシステムとして PSP 版は変わってるとかあるんですか。
そうですね、ダンジョンをゆっくり回ってもなんかクリア時間が20時間弱という、もう内容が薄すぎる。
あ、20時間でクリア
できる？20時間ぐらいでできるらしいです。
そうなんですか。
それぐらい薄いという。
あ、そうなんですか。でその後のやり込み要素ってのがあるとか。
やり込み要素は1が、まあ、終われば2にそのデータがそのまま移行できるという。
ほう、
まあ、それで、まあ、1と2をこう一気に買ったわけなんですけれども、両方とこうもう1がダメだとこう2もする気がなくなっちゃうという、
まあまあそうですよね、
感じで、
うん、
はい、
でもあれなんじゃないですか、ほらウィザードリーみたいにこうアイテムを集めたりする楽しさっていうのは残ってない。
アイテムないと思いますね。
あ、そういうのないんだ、はい、なんか本当にもうクリアしたらおしまい。
そんなんだと思います。初っ端でもそこをやめちゃったんで、はい、
初っ端でもとっつけなかったみたいな。
とっつけなかったので、うん、はい、
でも話を聞くと確かにウィザードリーのイメージがこうちょっとつい頭の中で、
あ、はい、
うん、そんな感じはあるのかなとか思ったりしたんですけども。
そうですね、まあ僕もウィザードリーはあんまりというか、まあ、ちょっとかじったぐらいだった
んで、
んで、それもやっぱりできなかったので、
多分
ね、同じ、う
ん、
はい、
でもね、杉山さんね、多分ね、ウィザードリーはね、遊べる。
遊べます、
うん、ただ、なんでかって言ったら、絶対ね、杉山さん、うん、羊のカバをかぶったゲームオタクだと思います、僕は。
まあ、もう全然今、ゲームはそんなにやってない
んで、ね、あ、そうなんですか、
はい、
じゃあ、これを機に、ぜひウィザードリーに、プレステ版のね、ウィザードリー、あ、でもちょっと今、値段上がってんだよな、
そうなんですか、
手下げ弁護団、
はい、ギリギリいけると思います、はい、脱線コーナーの時間になりました。ということでですね、株式会社十万石福佐屋営業統括本部の杉山さんに十万石の秘密を洗いざらい喋ってもらおうじゃないかと思うんですけども、はいはい、まず十万石まんじゅうとはっていうところからいきますか。
そうですね、まあ、皆さんもご存知かと思いますけれども、
はい、
まず十万石というのはですね、まあ、お師範、まあ、お師行田にお城があるんですけれども、まあ、お城のですね、石高を表してます、
はい、
これが十万石と。
あ、
ということで、あの登る城の時はもうちょっとあったんですけれども、はい、あの徳川さんが、はい、まあ、いらっしゃって、あの家康の四男坊が来るんですけれども、そこから十万石という形で、はい、
まあ、ちょっとね歴史の話をしているところで杉山さんもう一つの肩書きをこれちょっと一応教えとかなきゃいけないんですけども、日本城郭検定一級を持っていらっしゃいます。
はい、
もう一級ってすごいですよね。
そうですね、合格率 5% くらいという、
東大行くよりすごいでしょ。
いやそんなことはない。
そこまですごくはない、うん、これちなみに あれ歴史芸人長谷川さん持ってるの？
あ、持ってないみたいです。
マジっすか？
準1級までという。
マジっすか？
はい、多分忙しいからそこまで多分勉強できる、まあ、小説とかいろいろ書いてらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい、まあ、歴史芸人長谷川義輝さんってすごい方いらっしゃるんですけど、あの人よりも城郭に関してはすごい。
ありがとうございます、はい、
すごい、はい、すごいけど、あの十万石まんじゅうの話に戻りました。
はいはい、はい、すいません、ね、はい、
で、そう、まあ、十万石まんじゅうってのはそういうことだと、はい、でも最近あれですよね、あの映画とかあのドラマとか
で、
ね、
こういったあの飛んで埼玉、
おお、飛んで埼玉、
はい、こういう、はい、はい、2月から公開されてますけど、はいはいはい、まあ、あの県内はかなりずっと映画、ね、朝から晩までやっております。
そうなんですか。
もういいんじゃないかなと思うんですけども、かなりずっとやってますね。
そしてあともう一つ
は
これ、
ドラマになりました、陸王。
陸王、陸王、皆さん見てました？
夜の舞台でしたので、旅の、はい、陸王ですね。
見てました？これは見てなかったです、ごめんなさい。
いえいえ、池井戸潤さんの、ね、はい、小説をこうドラマ化したやつなんですけども、ね、もう本当に魚田がここまでクローズアップされるということはもうないんじゃないかっていうぐらいロケを毎日ぐらいあちこちでやっておりまして、
ね、そうですよね、
はい、
しかし飛んで埼玉飛んで埼玉、これ飛んで埼玉、ちなみに俺原作は知ってたんですよ、
はい、
うん、原作知ってて、でこれ映画になるよって言った時に、
あ、そうですね、
一番これ最高だなって思ったのはこのガクトが配役された瞬間。
あ、そうそうそう、そう、
あの役はガクトじゃねえとできねえだろみたいな、
浅見霊役っていう、そう、はい、
うん、俺がねすごい大事。ちなみにガクトは僕と同い年。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです。
結構ね、これ宣伝とかするときにガクトって言うと、ね、ガクトファンの方がガクトさんと言いなさいっていうところありましたので、うん、ガクトさんということで、ね、はい、
別れた嫁がガクト大ファンで。
あ、そうなんですか。
そうっすよ、
マリス・ミゼル。
そう、でもあのね、マリスの後のガクトが好きだったんですって言って、でも一回ね、変な話、ライブを見に行ったんですけど、はい、で僕一応音楽学校出てるんですよ、
はい、
でそのガクトのギターを弾いてるギターの人が、はい、その音楽学校で俺ギターを教わった先生なんですよ。
あ、そうなんですか。
あれ、こんなところにいたみたいな。ちょっとねちょっとだけね自慢
すごいっす、それは、う
ん、あのチャチャマルさんって人なんですけど、チャチャさんって人なんですけど、あの人に俺ちょっとギターを教わってた。いや、教わってたって言ったって、
すごいっすね、それ。
そのなんていうの、授業の一環だったから、うん、別に直属の弟子ってわけではないですけどね。
なるほど、
そうそう、
すごいです、それは、
うん、そうなんですよ。飛んで埼玉、
そうですね、飛んで埼玉。
他になんかいろいろちょっと喋ってみたいことは、群馬っていうと、もう大田にしか店舗がない。
そうですね、大田ですね、都内にもないので。
あ、そうなんですか。
県外だと大田だけなんですよ。
あ、そうなんですか。
ですので、はい、
あ、全部埼玉県
県内ですね。
なのに、なんでこんな認知度高いの？
なんですかね、やっぱりCM ですか。
CM ですよね、
やっぱり破壊力のある CM は、う
ん、なんか破壊力
かなり。僕も、初めて埼玉に来た時に、
ね、
もうかなり面食らいました、うん、何なんだっていう感じ。
そう、なんでなんだ。でもね、そう、一つ思ったのが、はい、テレビ埼玉って結構アニメ渋いのやりますよね。
あ、そうですね、やってますね、うん、
だからなぜかテレビ埼玉はわざわざ、うん、群馬テレビを見る人いなくてもテレビ埼玉を見る人はいた。
あ、そうなんですね。
そう、最近は群テレもどっちかっていうとそこそこ面白いアニメやったりするんですけど、はい、前はねちょっと埼玉テレビの方が熱かったっすね。
お、
他になんかちょっとアピールを
アピールですか、
うん、バリバリしてほしいなという。
そうですね、例の風が語りかけます、
はいはいはい、
うまいうますぎるっていう、ね、フレーズは、
はい、
宗像志功先生がおっしゃった言葉なんですね。
あ、そうなんですか。
あれはそうなんです、そこからいただいてるフレーズでして。
そうなんですね。あれは別に十万石の社長が考えたとかそういうことではない。そうなんです。
先代の社長が、ええ、宗像先生がちょっと懇意にされてる書道家の先生が行田にいらっしゃって、
はい、
で、まあ 来られた時に、うん、それを聞きつけた先代の社長が甘党だっていうのを知ってたので、
あ、まんじゅう
を持って、それで先生にパッケージの絵を描いてくださいということをお願いしに行ったらしいんですね、そしたら、村川先生はもうそのまんじゅうを5、6個食べて、うまい、行田名物にするにはうまい、うますぎると、
あ、なるほど、
まあ、お師匠のお姫様が生きていたらそう言ったんじゃないかということで、
あ、なるほど、
それでまんじゅう姫の絵を描いていただいたということなんですね。そうなんですよ、
そういうことなんですね、10万石、
そうなんですよ、ですので、で漢字がまんじゅうの万が幅って書いてあるんですね、はいはい、先生これおかしいんじゃないですかっていうことに言うと、まあ、はい、もっと広く知れ渡るのにこっちの字をわざと書いたんだよっていうような、本当にありがたい、
すごい、
いまだに今、
うん、はい、すごいいろいろとこうありますね、秘密が、
秘密ですね、
うん、ちなみに店舗っていうのはあれ群馬にもっと進出する予定とかあるんですか。
今はどちらかというと県内のショッピングセンターに出すということで、まあ、南の方がなかなかお店がないと、認知度あるんだけど、食べたことがないという県内でもいらっしゃいまして、
南の方ってそんなにない、
ないですね、あまり、
そうなんですか、
一番南でも、今草加とか、東浦和とかですね、まあ、日高とかこっちの方なんですね、あと四季、にも丸井のところにも入りましたけど、
そうなんですか、
なかなか川口所沢とかないんです、
ないんですか、
ないんですよ、
川口所沢にはない、
川越にもなくてですね、
マジですか、
これ言っていいかどうかあれなんですが、来月、まあまあこれ公開収録だと5月ですけれども、はいはい、15日に、はい、川越丸広に出店します。
あ、マジですか、これは行っていい情報、
これ行っていい、もうでも決まりですので、
あ、なるほど、はい、まあ、別にあれですよね、知られたからなんだって話です
よ、まあ、別になんだっていうことなんで、うん、まあ、嬉しいっていう声がいただけるかなという、あ、なるほど、声と、あと次、その次6月15なんですけど、浦和コルソに出店する予定だと、
はい、浦和は初出店、
まあ、北浦和にありましたので、
あ、はいはい、
そこから、まあ、今東浦和にお店があるんですが、中心のところに、まあ、出すっていうのは初めてじゃないかなと、
川越浦和の人たちはじゃあ、
ね、
待望の10万石が、
はい、はー、そうなんです、
なんかすごいことを聞いてしまったような、うん、まあでもじゃあそうですね、十万石まんじゅうの話もそうなんですけども、はい、あと一つついでだからここでちょっと喋ってしまおうというのが、はい、城郭検定、
はい、城郭検定、はい、
城郭検定一級ということで、最近インスタとか見てると城作ってるじゃないですか
作ってますね、はい、うん、
あれは
ペーパークラフトなんですけど、はい、僕の趣味なんですが、うん、はい、
あれ趣味、ご趣味なんですね、ペーパークラフト、
はい、
すごいな、あれも
かなりいい、
いい感じで作ってますよね、はい、あれってのはなんすか、やっぱり日本中の城を作ろうっていう野望があったりとか、あ、
そうですね、今のところファセットさんっていう、はいはい、ペーパークラフトの、まあ、会社がありまして、はい、そこで、はい、出しているのが今40畳、
はい、
多分そのうち41畳目が出るんですけれども、ま
あ、
それを作っているわけなんですね。
あ、群馬の城って何か見に行きました。
群馬は大谷金山城ってありますよね、はいはいはい、あそこって100名城なんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、あと足利の番那寺ありますね、
はい、番那寺はもうね、
番那寺は足利さんのもともと館の跡なんですが、はいはいはい、あそこも100名城なんですよ、お寺なんですけれども、そうなんです、
まあ、あと城残ってる城が群馬あんまないですもんね。
群馬、あとは前橋の箕輪城、
はいはいはい、
あそこも100名城です。
そうなんですか、まあ、どっちかっていうとね、ここは今日はね、緑市ロックインレディオに来ていただいておりますが、はい、緑市っていうともう岩宿遺跡が、
ああ、そうですね、うん、岩宿ってあの岩宿かと思いました。
あ、そう、あの岩宿ですよ、ちゃんと遺跡ありますよ、
はい、
うん、遺跡あるし、なんか火起こし体験とかできるし、
僕のツイッター仲間が今日こちらこの辺りを、
あ、そうなんです、
お城を、はい、攻めてるっていう話で、
で、ね、城はないけど、なんか城跡があったのかな。
そうですね、みんな城跡の素人から見ると、うん、っていうとこをみんな言ってますね、本当に、もう本当に一級の人たちはもう、マニアな人ばっかです。
まあ、なんかそういうのマニアが どこ、俺も詳しく分かんないんですけど、はい、下の方にそれこそあるらしい
です、そうですね、
山が、
もう この辺りで、はい、ね、今日は来てるみたいです。
まあでも歴史といえば岩宿遺跡でございます
か、ね、そうですね、ゴッドハンドですね。ゴッドハンド
で、もっと言っちゃうと緑市 の、 でもあのマスコットキャラクターで、はい、ミドモスってのが、
ミドモス、
うん、まあ、マンモスがいるんですけど、あ、
はいはい、
マンモスと緑市って何の関係もないそうです。
え、そうなんですか。
そうなんです、
どこでしたっけ、塩尻とか の、 あのナウマンゾウの歯が出たとか、そんなんではない、
うん、そんなんではないんです。だからなんか微妙な感じなんですけども、はい、でも岩宿遺跡はまあそれなりにやっぱり歴史的な価値があるの で、 で、
ね、教科書に載ってるぐらいですか ね、 ね、はい、
まあ、機会があったら見に行ってあげてほしいなと思います。
僕もあの岩宿なのかなと思いましたね。
あの岩宿ですね、
あの岩宿なんですね、
う
ん、
岩と宿なん で、 で、はい、ロックインレディオっていう、
あ、そういうことなんですね、
宿なんですよ。
なるほど、初めて分かりました。
そう、だ、歴史好きだったらまたぜひ遊びに来てほしいと思います。
わ、は
い、
かりました。
じゃあそろそろ後半戦行ってみましょうか。
わ、はい、かりました、うん、
クソゲー弁護団、
はい、ということですね、まあ、前半戦でペロッと話したゲームの話、キングスフィールドアディショナルの話なんですけども、
はい、
まあ、実際でもあのこうキングスフィールドってこう自由に動いて探索できる 3D ダンジョン RPG だったのが、
うん、
ただ PSP 版だとなんか普通のウィザードリーみたいな感じになったと。まあでもそれはそれで俺は面白いと思うんですけども、
まあでもその PS がですね、その演算能力っていう能力的に言うと、まあ1秒間に150万ポリゴン PS1 ですけど、それが PSP だと3300万、
あ、もうめちゃめちゃ
上がってる。だからもう20倍ものまあプラットフォーム使いながら、なんでこれなんだと、
あ、なる、
多いっていう、
あ、そういうことっすね。
そうなんです、うん、
要するにな、スーパーファミコンのゲームをスーパーファミコンで出したのにファミコン以下じゃねえかみたいな、
はい、
あ、そういう
実際だと本当にあの、うん、モンハンみたいなのができるのかなという、
まあ、そうですよね、
イメージ的にはそういうゲームなのかなと思ってますけど、あれも視点変更とかできるじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからできないことはないと思うんですよ。
うん、
それがなぜできないのかっていう
のが、なん
ショックでしたね、う
ん、なんでなんですか。でもそれでもやっぱり実際プレイしててここは良かったんじゃないかってところもあったりしたわけでしょ。
うーん、僕は本当に名前で買っちゃってそのイメージで買ってしまったので、
うんうん、
やっぱりショックの方が大きかったというのがありますね。もう、うん、
でもあとあのほらキングスフィールドって動きが自由だったけど、
はい、
その操作に慣れるまですごい時間がかかったイメージがあって、
あ、そうですね、ありますね、はい、
うん、そういうイメージではそのアディショナルっていうのはだからその操作に慣れなくてもできますよっていうところを作ったんじゃないのかなっていう気はした、
まあ、なるほど、うん、まあ、そこはあるかもわかんないですね、うん、まあ、
あとだから あれですね、そのやり込み度っていうのは最近のゲームっていうのはいろいろほら重視されてますけど、うん、
はい、
そのやり込み要素ってどこまであるのかなっていう、
うん、
まあ、ちょっと正直俺ねやってないからダメだ、そろそろねプレステとか PSP とか俺も遊ばなきゃダメっすね。
そうですね、ダメですよ、あの本当にキャプツバとかもあれでしたけど、うん、3行かなくて4とかありましたけど、うん、
ただね、あのプレステ版のまたちょっとゲーム変わっちゃいますけど、
はい、
キャプテン翼をやった時にちょっと微妙だなと、はい、
4ですか。
そう、プレステ版がコナミが出したやつ、
あ、はいはいはい、
テクモじゃなくてコナミが作ったキャプテン翼のゲームはなんか微妙だった、
う
ん、
ああ、それ多分僕やったことあります、
うん、なんかねちょっと違うぞっていう、うん、まあ、面白いのかつまんないのかって言われたらよく分かんないんだけど、
はい、
うん、まあ、ちょっとねキャプテン翼に関してはプレステになってああなんかちょっと違うなっていう、
あ、やっぱりスーパーファミコンです
が、そうですね、
僕は3が本当びっくりしました。
もう今ちょっと遊んでるとこなんですけど、
これがスーパーファミコンかって思います。 あれで買おうと思いました。
うん、まあ、俺4でも面白いと思ったんだけど
4は自由度が増した分ちょっとグラフィックとかが落ちたかなっていう。
まあ、ちょっとねキャプツバ置いてでそうキングスフィールド、
はい、
アディショナル、うーん、どうなんですかね、一回やってみないと分かんないけども、
そうやって、まあ、ウィザードリーができるんであれば、まあ、うん、違和感ないのかなと。
だからああいうだからダンジョンで、あとだからそう、キングスフィールドでちょっと厄介だったのが、
はい、
俺マップを描くのが好きだったんですよ。
まあ、マップ、はい、う
ん、だマッピングがしやすくなってるのかなって PSP 版は
だと思いますね、うん、それ地図がないっていうのは、うん、あのそれのダメな点っていうのでは出てましたね、うん、そういう
のいやこの、ね、地図がないのはダメな点じゃなくてこれは地図はないの自分で書くんだよっていう自分で書くんだよ
好きな人いますね確かに、うん、やっぱりロールプレイングは
そう、3D ダンジョン RPG をやるんだったら、うん、マップは書かなきゃダメです
なるほど、うん、
あとねだから PSP も PS 版もそうなんですけど俺すごい嫌なのがあの読み込み時間
まあまあそこはやっぱりファミコンのディスクとかやっぱり経験あるので、うん、そのあたりは、う
ん、なんか戦闘に入る、うん途端にこうロードするとか
そうですねこれもそうです
ああそうなんすか
これもそうなんですだから待てないっていうのが
あれがねすごい嫌だった
装備変えるのもやっぱりロードとかいちいちなんかっていうみたいだった、うん、
だからねそこがね俺光学ディスクゲームのすごい嫌なところでだからねプレステが嫌いなところそこなんですよ
マッチがいる
そう戦闘に入るたびにローディングしたりとか装備変えるときにこうロードしたりとか
そうなんです、う
ん、何にもないところでロードしたりとか、うん、
ありますあります、
うん、だからねその辺でね俺プレでリセットしたらまた1からロードし直したし、
うん、そう1からですね
リセットボタンが押せないのがまた辛い
ああ、うん、そうです ねそれはあります、ねう
ん、リセットありきのヘタレゲーマーなんで
わかりますそれは、
ねそう、そうなんですだからイベントで結構俺ファミコンとか、うんうん、あの PC エンジンとかに結構こだわる理由がその読み込みが楽だから、はい、すぐゲーム変えられるみたいな、まあ、そんなのがあるんですよ、うん、だから そこの読み込みでロールプレイングゲームの良し悪しって決まるのかなっていう気はしましたね
なるほど、うん、
でも実際のところあとあれですか他にもここはでも弁護してあげようかなって部分っていうのはあったりします？
ですかね、
そんな悩むぐらいやっぱクソゲーだった、
まあ、ただその1から3の話をこう踏襲しているっていうのは
ストーリーはちゃんと
話ストーリーはつながってるみたいなんですねただなんだこのゲームはみたいな、うん、そこがすごい残念
これちょっとあれですね一回プレイしないとダメっすね俺も
それはちょっとやってみてほしいですね。
PS ビータじゃなくて PSP
そうです。ビータじゃないんです。しかも僕が持ってたのは本当に初期の本当に1000とかなんで重いんですよ。
はいはいはいはい。
みんなモンハンとかで買ったやつって軽いんですよ。2000とか3000ですって。みんなそれでサクサクやってるんですけど重たいんです。
う
ん、
じゃあちょっとね、俺も PSP を入手して、はい、ぜひこのゲームは一回やってみようかなと。
そうですね。やっていただきたいですね。うん、
で、せっかくあの時代がね、平成が終わって令和に変わるわけですから、うん
はい、
ちょっと番組の方でもねそろそろプレステのゲームとかやっていきたいなと思います
ああいいと思います、
う
んはいまあ、
リスナーの皆様もぜひプレステでこのゲームはクソだよっていうのがあったら教えていただければと思います、
はい、
じゃあそんな感じでちょっと今日は時間が時間なのでエンディングに入りたいと思います
クソゲー弁護団
はいエンディングのコーナーになりました大丈夫ですか杉山さん、
はい、大丈夫です
結構緊張してる
いやーでも普通ですね
思ったより
普通ですね
思ったより普通だった、
はいうん、結構うまく喋って愛の手出していただき
ありがとうございます
ありがとうございます、うん、本当に、
まあ、これでねFM 熊谷の方でもお呼びがかかっても大丈夫だっていう
大丈夫です、はい、
あれこういう形で人前でこうラジオ音源収録するっていうのは初めて
ですね
僕初めてなんですか、
はい、初めてです
初体験が地元じゃなくて
初体験が初緑市で、
うん、緑市どうです、
はい、いやいいと思いますよなかなか、うんはい、まだ住みやすそうな感じでもありますし静か
なあでもね結構住みやすいらしい
あそうなんですか、
うん、俺が住んでるところは山の中なんですごい住みにくいんですけどこの間も最近鹿がね逃げないんですよ
あそうなんですか、うん、
すぐ車が走ってくると鹿逃げてくれるのに最近ね鹿がねこう俺をジロジロ見やがる周りに来て 早くあっち行ってよみたいな、そういうところに俺は住んでるんであれなんですけど、
はい、
みどり市結構あのいいですよ。まあ、もしよかったら店舗を、
店舗
を、店舗を10万石店舗を、
店舗を将来、うん、
将来あの作っていただけたら。ただね、あのみどり市にはですね、この草木湖名物よもぎ、あ、よもぎまんじゅう、
今日売り切れ
なんですね。
売り切れてるんですよ、残念。
ちょっとね、あのよもぎまんじゅうがあの幅を利かせるんで、10万石が入るのがあるかどうかわからないですけども、でもあのそうあれですよね、群馬県でも結構10万石まんじゅう有名ですから、
はい、
う
ん
う
ん、
ぜひ
ぜひ
いつか出店を考えていただければと思います。
そうですね、はい、うん、
であとあれですね、このあの城巡りでぜひ、はい、城巡りにはならないのか、その遺跡っていうのは。
いやー、でも歴史僕好きなんで、
ね、
はい、まあ、興味あります。
そう、ぜひ岩宿遺跡の方遊びに来ていただけたらと思います、はい、
そうですね。
まあ、群馬もね、あれ群馬でも何度か来てらっしゃる。
そうですね、群馬は何回か、はい、
うん、まあ、その群馬の中でもみどり市一応入れといていただければと思いますで、ここ の, あのロックインレディオについてこの鉄馬鉄姫食堂の、
はい、
このね麻婆豆腐がもう激うまなんで、ぜひ
興味あります、
ね、うん、これはね、ぜひ食べていただきたいなと思います。
わ、
はい、
かりました、
うん、まあ、ちょっとね、なんか変な話になってしまいましたけども、こんな感じで、令和になって初めての奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団、パーソナリティ私マイキー奥田1号と株式会社10万石福佐屋営業統括部と杉山さんでした。
ありがとうございました、
はい、それじゃあ次回もよろしくお願いいたします